それでは第229回2級の問題を朗読します。はい、最初のお話をします。私たちが住む日本では自然災害というものが多く発生しています。例えば地震であります。また夏になると台風や雨による被害が増えると言われています。そのため毎年のように日本のどこかで自然災害が起こっているというニュースを皆さんも見たことがあると思います。このような被害を受けた地域におきましては、今までの生活に戻れるようにまず道路や住宅を修理するところから始まります。しかし元に戻るまで実際には何年もかかります。とても時間がかかるものですから、その地域に住んでいない人たちにとりましては、記憶がだんだんと薄れていってしまうわけであります。そうならないために、ある取り組みが始まっています。どういう取り組みかと言いますと、その地域に行ってみるというものであります。例えば、被害の状況を自分の目で見ますと、災害の大きさを実感することができます。あるいは実際に被害を受けた人たちから話を聞くことによって、ニュースなどで見るよりも多くのことを学べるのであります。それだけではありません。その地域の歴史とか文化についてももっと知ることができます。このような取り組みを通じて、災害があったことを忘れないようにするのであります。それに加えまして、災害が起こった時にどのような行動をすればよいかということを考えるきっかけにもなります。そして災害に備えるために日頃から意識するようになります。自然災害はいつ起こるかわかりません。ですから一人一人が考えることで今後災害が起こった時の被害をより少なくすることができるかもしれないのであります。私も数年前にある地域を訪ねました。そこは地震の被害が非常に大きかったところであります。ここにはその地域のシンボルであるお城があります。しかしそのお城も地震によって多くの被害を受けていました。そして修復の作業をしている様子を目の前で見てきたのであります。こうした姿を見て、私はこれが元に戻るまで時間がかかりそうだと感じました。またニュースで見ていたよりも被害が大きいことを目の当たりにしまして、この災害について知ったつもりでいた自分を恥ずかしく思ったほどであります。今述べたような取り組みにつきましては、旅行会社でもツアーなどを企画しているところがあります。皆さんも実際に行ってみて、自分の目で確かめてみてはいかがでしょうか。次のテーマに入ります。私の趣味は写真を撮ることであります。特に鉄道の写真を撮ることが好きであります。今の季節でありましたら、新緑の風景とともに鉄道を撮ります。また雨が降っている中を走る姿も、味わいがあってなかなかいいものであります。先日は写真を撮るために少し遠くまで出かけました。古くなった鉄道車両が引退するというニュースを見たからであります。このように写真を撮りながら各地を旅行するということもよくあります。ところで鉄道の写真を撮ることについて、以前から問題になっていることがあります。それは何かと言いますと、良い写真を撮るために危険な行為をしたり、迷惑をかけたりする人がいるということであります。例えば、迫力のある写真を撮ろうとして、線路の中に入る人がいるそうであります。あるいは、駅のホームから身を乗り出して写真を撮ろうとする人もいます。こういったことはとても危険であります。さらにそのせいで急ブレーキをかける場合があります。そうなりますと乗客にも危険が及びます。 また遅れが生じる原因にもなりまして、多くの人たちに迷惑をかけてしまうのであります。その他にも良い写真を撮るために駐車してはいけないところに車を止めたり、写真に入らないように勝手に物を動かしたりする人がいて、地域の住民との間でトラブルになるということもあるようであります。一方である地域では住民の協力が話題になりました。どのようなことをしたのかと言いますと、車で来た人たちのために駐車場を用意したのであります。その時に近くのお店などを紹介しまして、そこに立ち寄ってもらうようにしました。このように写真を撮るために訪れた人たちとコミュニケーションを図りまして、良い関係を築いていきました。その結果、みんながマナーを守るようになって、トラブルが減少していったということであります。その他にも、鉄道会社ではポスターや動画でマナーの向上を呼びかけています。また、写真の上手な撮り方を教えたり、特別な鉄道の写真を撮れるようなイベントを開いたりしているところもあります。こういった場を通じまして、写真を撮るときの行動について考えてもらうように取り組んでいるのであります。いずれにしましても、ほとんどの人たちは楽しく写真を撮りたいと思っているはずであります。私もルールとマナーを守って、これからも写真を撮っていこうと思っています。最後にお金の教育についてお話をしたいと思います。数年前のことになりますが、高校でお金に関する教育が始まりました。これは成年年齢が18歳に引き下げられたということが背景にあります。それまで日本では子供に対してお金の教育をしてきませんでした。それは一体なぜなのでしょうか。その理由の一つに、今の大人が子供の頃にお金の教育を受けてこなかったということがあります。どういうことかと言いますと、日本では古くから人前でお金のことを話すのははしたないとされていました。ですから子供の前ではお金の話をしないという家庭が多かったのではないかと思います。そういったこともありまして、お金が私たちの生活の中でどのような役割を果たしているかは、学校でも具体的に扱われることがなかったのであります。では、実際に高校で学ぶお金の教育には、どのようなものがあるのでしょうか。まず、これは家庭科で学びます。お金の仕組みについては、社会科で学ぶと思った人もいるかもしれません。しかし家庭科はもともと生活のために必要なことを学ぶためのものであります。私たちの生活を通じてお金のことを勉強するということは将来に役立ちます。しかも身近なところからお金に関することが学べるのであります。次に家庭科で行われるお金の教育につきまして具体的に述べてみたいと思います。一つはお金を管理することについて学ぶというものであります。つまり私たちが生活をするにはどれくらいのお金が必要かを知るというものであります。その上で病気や怪我に備えましてお金をしっかりと管理する方法を学びます。また将来の生活を考える上で必要なお金の使い方でありますとか、夢や目標を叶えるためにはどのようにお金を準備すればよいかといったことを考えます。さらに老後のために残しておくべきお金についても学びます。最近はお金の知識が身につくゲームもあるようであります。お金について学べる絵本もあります。このように高校生でなくても学べる機会が増えてきています。そうは言いましても、お金に関する知識は、まずは大人が身につける必要があります。 なぜならこうしたことは個人の生活を豊かにするためでもありますし、社会全体を豊かにするためにも役立つからであります。この機会に大人の皆さんもお金について学んでみると良いかもしれません。はい、そこまでです。